ただいまから民数記20章1節から13節、マタイの福音書17章1節から8節を通して神の言葉に聞くと題して斉藤勇宣教師に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。いつもお祈りをありがとうございます。お久しぶりでございます。一言お祈りをいたします。まことにその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。その人は水路のそばに植わった木のようだ。天のお父様、ありがとうございます。生涯に二度と繰り返すことのない今日というこの日の礼拝に、私たちを見舞いに礼拝の民として導いてくださったことを感謝いたします。どうか聖霊ご自身が神の言葉に聞くこのひとときを導き、私たちの心を開いてくださるように、格別にこの御用のために建てられたこのものが、ひとたびもうひとたび自ら土の器に過ぎないことを思い起こし、十字架の陰に隠れて敬愛する皆さんと一緒に真実に神の言葉に私自身も聞いていくことができますように、しもべ聞く主を語りたまえ、幼子サムエルの祈りを私たちの祈りとしてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。民数記の20章から主に学んでまいります。民数記20章1節から13節、1節お読みします。イスラエル人の全回収は第一の月にティンの荒野に着いた。そこで民はカデシュにとどまった。ミリアムはそこで死んで葬られた。モーセの姉ミリアムが死にました。振り返れば良くも悪くもいろいろあった姉さんでした。弟モーセを助けたこともあれば、逆に批判する側に回ったこともあった。そんな姉ミリアムでした。しかしそのミリアムも荒野で死んでいったという、私たちはここに一つの時代が終わったことを思わずにはいられません。そう、時は流れたのです。出エジプト直後に神様に逆らったことのその罰としての40年の荒野の旅も37年が過ぎ、もう終わりが近づいていた。世代は完全に入れ替わりました。モーセに逆らった反逆の世代は荒野で死に絶えてしまった。そして約束の地がすぐ目の前に迫っている。本来ならこれはおのずとハッピーエンドへの期待が高まってくる、そんな頃であったろうと思います。ところが現実はそうしたハッピーエンドとはほど遠いものであったようです。2節から4節、ところが回収のためには水がなかったので、彼らは集まってモーセとアロンとに逆らった。民はモーセと争っていった。ああ、私たちの兄弟たちが主の前で死んだとき、私たちも死んでいたのなら、なぜあなた方は主の集会をこの荒野に引き入れて、私たちと 私たちの家畜をここで死なせようとするのか。これはどこかで聞いたことのあるセリフではなかったですか。どこかで聞いたことのあるセリフです。エジプトを出た直後の出エジプト記16-17、荒野で食べ物や水がないことをめぐって民が争った、あの1回目のメリバ、争いの水、あの時の不平不満とこれは驚くほどに似通ってます。まるでもうアナログのレコードの針が飛んで同じところをぐるぐる回り続けるかのように、民は40年前と同じ不満をモーセにぶつけていく。なんていうことでしょう。長い荒野の旅路の中、民は幾度も神様によって取り扱われ、大きな成長を遂げたはずと思っていたのに、この不平不満を見れば40年前と何にも変わっていないと気づかされる。モーセでなくとも思わず、もうため息が漏れるところではありませんか。しかも人々の口にしたの3節、これは聞き捨てならないと思いましたよ。私たちの兄弟たちが主の前で死んだとき、私たちも死んでいたのならよかったとは、ね、一体何を言っているのか。ここで言う兄弟たちとは、モーセに激しく逆らった挙句、神の裁きで滅びていったかつての反逆の世代のこと。で、その彼らと一緒に死んでいたらよかったとは、まるでモーセの40年の働きを真っ向から否定するかのような言い草ではないか。これを聞きながらモーセもさぞかし辛かったろう、思わず胸が痛んだことでした。そう、モーセも辛かったのでしょう。それゆえ誰よりも謙遜であったというモーセでさえ、この時ばかりはらしからぬ怒りの声を上げていくのです。逆らう者たちよ。10節でモーセが思わず発するこのものの言い方は、40年の旅路の中でもただここだけに記される激しい言葉遣いです。さすがのモーセもブチッと切れた。神のお立てになった牧会者もまた人の子でした。いくら額に汗して仕えても全く変わらぬ人々の現実を目の当たりにし、苛立ち立ち尽くすこともあるでしょう。神の民を育てる牧会の技の、なんと困難であることよ。皆さんも牧師を大事にしてください。大事にしておられるとは思いますが、いよいよ大事にしてください。私の台湾宣教も8年目に入りました。8年目。しかしここ数年、私はね、一つの苛立ちを抱えたままでいます。それは教会開拓が進んでいかない現状ゆえのことです。私の属するティーム宣教団が台湾での働きを始めて今年で61年。しかしその間に生み出し今も残っている教会がわずか30数教会。 そんな現状ゆえに、私の使命は教会の数を増やすことだ、ずっと自分に言い聞かせてきました。しかし今やチームは過去の失敗から宣教師単独では教会開拓をしない方針に転換、つまり現地教会や牧師との協力なしには教会を生み出すことは叶わなくなっているのです。私は現地教会の努力不足とは思っていません。ただ現地の教会も牧師も自分の群れを支えるので精一杯、教会を生み出すという決断にまではどうしても至らない。過去にアイジャという教会と5年、今の十図館教会と2年半、この2つの教会には教会を生み出すビジョンありと聞いて協力を始めたのですが、いずれも未だに教会を生み出せないままに苦闘を続けています。そんな状況の中、私は最近よく思う、自分はこの8年近く一体何をやってきたのかしら。もちろん何かしらの汗はかいてきたのです。暑い台湾、汗臭くなるくらいに汗をかいてはきた。それでも一向に変わらぬ現状の中、苦闘する教会を見つめてどうしても苛立ちを隠せない。イソミ、お前は一体何をしてきたんだ、何をしてきたんだ。いずれにせよ我らがモーセも苛立っていたのです。水を求めて争う民の変わらぬ現状、変わらない人々の姿、思わず声を荒げるモーセ、その中でモーセは致命的な過ちを犯していくことになるのです。7節から12節。主はモーセに告げて仰せられた。杖を取れ。あなたとあなたの兄弟アロンは会衆を集めよ。あなた方が彼らの目の前で岩に命じれば、岩は水を出す。あなたは彼らのために岩から水を出し、会衆とその家畜に飲ませよ。そこでモーセは、主が彼に命じられた通りに主の前から杖を取った。そしてモーセとアロンは岩の前に集会を招集して彼らに言った。逆らう者たちよ、さあ聞け。この岩から私たちがあなた方のために水を出さなければならないのか。モーセは手を挙げ彼の杖で岩を二度打った。するとたくさんの水が湧き出たので、回収もその家畜も飲んだ。しかし主はモーセとアロンに言われた。あなた方は私を信ぜず、私をイスラエルの人々の前に聖なるものとしなかった。それゆえあなた方はこの集会を私が彼らに与えた地に導き入れることはできない。このストーリーちょっと分かりにくいかもしれません。一体何が起こったか、何が問題だったのか、首をかしげる方もおられるかもしれない。もしかしたら私たちの多くは我らがモーセに同情したのではありませんか。彼は求める民のために水を出したに過ぎない。確かに岩に命じたか、岩を杖で打ったかの違いはあったにせよ、たったそれだけで長い間目指した約束の地に最大の功労者モーセが入れなくなるとはあんまり。もう少し神様に人情があっても良いのではないかしら。 確かに些細な違いであったかもしれません。いわに命じれば水が出ると言われた主なる神、それに対してモーセは岩を杖で打った。神の命じたこととモーセのしたことが違っている。人の目には些細な違いけれど、この違いが実はね、重きをなしてくるのです。だって神の命じたこととモーセのしたことが違う。このことゆえに私たちは一つの疑いを抱かざるを得ないでしょう。果たしてモーセは注意深く神の言葉に耳を傾けていたのだろうか。一言一句漏らさず神の言葉に聞いていたのだろうか。やはり彼は聞いていなかったのです。いや、少なくとも神の導きに注意深く耳を傾けてきたこれまでのモーセとは何かが違っていた。彼は苛立ちと怒りの中、冷静さを欠き、自らの経験、もっと言えば自分の声にもっぱら耳を傾けてしまったのかもしれない。聖書は面白い書物です。すべてを正直に書いている。出エジプト記17章、あの1回目の水をめぐる争いの折、神様はあの時はモーセに杖で岩を打つように命じ、モーセはその通りに岩を、ね、打っていく。民はそこから出た水で潤うのですが、モーセの脳裏にはあの岩を打った記憶が濃厚に残っていたと思います。しかし主の導き、取り扱いはいつも同じというものではありません。だから私たちはいつも新たな思いで初めて読むかのように、初めて聞くかのように神の言葉に聞いていくのでしょう。いつも。ところが民の不平不満、変わらぬ現状に苛立つモーセはこの時ばかりは余裕を失い、不用意に神の言葉を聞き流してしまう結果、過去の経験から杖で岩を打ってしまったモーセです。モーセは神の言葉よりむしろ自分の経験、もっと言えば自らの声に耳を傾けてしまったのかもしれません。私は常々思います。世の中には二つの生き方しかない。一つは神の言葉に聞いていく生き方。もう一つは自分を含めた人の言葉にのみ耳を傾ける生き方。私はもちろん人の言葉や知恵に聞くことを全く否定するものではありません。時には人の言葉から私たちは多くのことを得るでしょう。しかし信仰者にとってまず聞くべきはやはり神の言葉であったはず。しかし余裕を失ったモーセは神の言葉を聞き流し、自分の経験から判断してしまう。すると何が起こったのですか。人は神の言葉を置いて 人間の言葉に聞き始めると神ではなく人、時に自分を指し示していくようになるのです。後々詩編の106編が歌うようになります。この時のモーセの言葉は軽率だった。確かに10節後半、この岩から私たちが水を出さなければならないのかと言いつつ杖を取るモーセ、そして出エジプト以来神の栄光だけを示し続けたその杖で、この時ばかりは自分のメンツを守らんがために岩を打ち叩いてしまう。荒野の中で誰がお前らを養ってきたと思っとるんじゃ、私たちが、ね、俺が養ってきた、これはそう言わんばかりの軽率な口調です。私たちは今朝一つのことに心を止めたいと思います。信仰者の働きはすべて神の言葉に聞くところから始まっていくのだ。いや、働きだけではない、生活そのもの、人生のすべてが神の言葉に聞くことを土台として成り立っていくのです。進まぬ教会開拓の現状に対する苛立ち、その中でこの民数記の御言葉に聞きながら、私は自らにも問うようになりました。お前は神の言葉に聞いてきたのか。もし人が神の言葉より自分の声に耳を傾けているとしたら、それは主を信じないことに等しい。そんな12節の叱責ゆえに、私も自分に問うています。お前は神の言葉に聞いてきたか、神を信じてきたのか。正直振り返れば、8年目に入ってなお何も始まっていかない現状、その中で私が抱いた焦りとは、自分をよく見せたいがための焦りであったかもしれません。だってかっこよく見せたいじゃありませんか。さすが斉藤って言われたい、ね、ことに岡山の教会で、いや、ことに西大寺教会の皆さんには言われたい、さすが斉藤言われたい。そう、神の言葉に導かれてではなく、実は自らの栄光のためにもがいていた、そんな自分を本日のモーセに重ねながら私自身も問われました。深く問われました。もしかしたら私も自らの声に聞きながら苛立ちのあまり勘違いの杖を振り上げていたのかもしれない。この聖書の箇所は、一人の指導者の限界を否応なしに思わせられるところです。モーセのような優れた敬意の器にさえ限界があった。彼は自ら目指した約束の地に入ることが叶いませんでした。これを厳しすぎると感じる人もいるでしょう。もちろんこれは指導者に対する格別な種の取り扱いの厳しさだったわけですが、しかし そんな取り扱いをする神様に果たして自分は従っていけるだろうか。不安をよぎらせる方もおられるだろうと思います。確かに厳しいことです。私たちの置かれた人生の荒野においても神に従い通して生きるということは決して優しいことではない。しかもその途上でしばしば経験する神の厳しく見える取り扱いに神を疑うこともあるでしょう。こんな厳しいお方に私は従っていけるだろうか。でも、もしそんな疑いがわずかでも心によぎったならば、思い起こしてほしいのです。恵みは尽きることなくあるのだ。確かに厳しくもあろうこの荒野には同時に豊かな恵みもあふれていた。このことを思い起こしてほしい。いいですか。それでも水は出たのです。モーセの過ちにもかかわらず神の恵みの水は岩から流れてこの堅くなな民を潤していく。そう、水は出た。水は出た。さらに恵みは続きます。確かにモーセは神の言葉を聞くことにおいて失敗したでしょう。それでも神の言葉はこの後も止むことはなかった。この後も主は御言葉を持ってイスラエルを約束の地に至るまで、いやその後も導き続けていきます。そして失敗をしたモーセにも神の恵みは注がれていく。確かに約束の地はモーセの目の前で、ね、閉ざされたでしょう。神はモーセの目の前で約束の地を閉ざした。しかし天の御国への道は閉ざされることがなかったのです。聖書朗読でも目を留めたマタイの17章、そこには山の上でイエス様と語り合う輝きの中にあるモーセの姿もありました。そんな福音書の記事に私たちはモーセのその後の消息を知り、よかったほっと胸を撫で下ろす。よかった、私たちの主は働き人に報いる神であったのだ。確かに荒野の旅路は厳しいでしょう。人生を生きることは優しいことではない。しかしその荒野にこそ恵みはあふれている。人の弱さ愚かさにもかかわらず主は豊かにご自分の民をなくてはならぬもので養い続けていきます。ご自分と争う民の固くなにもかかわらず、軽率な言葉で杖を振り上げたモーセにご自分の栄光が奪われることをも恐れずに主は水を出してくださった。私たちはこのような神の語られる御言葉に聞いていくのです。これまでもそうであったように、この後も人生の荒野の中で神の言葉に聞き続けていく。神の養いを信じていく。私は 近頃、新学校出たての駆け出しだった頃ね、よく思い起こします。若くて生意気で、ね、生意気で本当に随分と失敗もしました。しかしそんな未熟な牧師の取り継ぐ御言葉に懸命に耳を傾けてくださった一人の年配の姉妹がありました。姉妹は私が講壇に立つとノート取り出す、一言一句聞き漏らすまじとペンを走らせながら、古い自前の小型カセットレコーダーで説教を録音して持ち帰る、家に帰ると月曜から土曜まで一週間毎日ノートを読み返し説教を聞き返したという、日曜に与えられた神の言葉をその一週の糧と信じて、ひたすら神の言葉に生きようとした姉妹でした。あの姉妹の御言葉に生きる姿に若い牧師はね、どれだけ励まされたことか。こと神の言葉に聞くことにおいて、私はあの姉妹にはまだまだはるかに及びません。それでもなお私は自分に言い聞かせています。私も神の言葉に聞いて胸を張って生きていこう。いや、私だけではない。豊かな人生の原則は実に単純で明快です。神の言葉に聞くのです。聞いて生きる。主の教えを喜びとし口ずさむ人は水路のそばに植わった木のようと歌う、あの詩編一編のように、荒野を生き抜く豊かな養いはここにある。神の言葉に聞いて生きる、この基本中の基本を心に刻みながら、皆さんと一緒に今週の旅路へと踏み出していきたいと願います。お祈りします。その人は水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。その人は主の教えを喜びとし、天のお父様、あなたご自身が私たちを助けてくださり、人の言葉ではなく、ましてや自らの言葉でもなく、ただひたすらに神の言葉に聞きながら、この荒野の旅路を進み行かせてくださいますように、キリストイエスの御名によって祈ります。アーメン。